Spinner。
私は次郎という26歳の男性のブログを読み始めました。
僕は数年前、都内のある町に住んでいて、蕎麦屋でアルバイトをしていました。先日その町を仕事で偶然訪れ、ふとあの出来事を思い出したのです。あれは今日のように春には珍しい冷たい雨が降る夜でした。あの夜、店に出前の注文が入り、僕は6階建てのワンルームマンションの最上階に届けることになったのです。そのマンションはニューハイツという名前でした。
ニューハイツ？それってこのマンションと同じ名前よね。それに6階建ての最上階って、
それも私の住んでいるところと同じです。私はブログに釘付けになりました。読み進むにつれて、私は自分の顔がこわばるのをはっきりと感じました。そして読み終わる頃には全身に悪寒が走っていました。
そのマンションはまだそこにありました。あの部屋に人は住んでいるのでしょうか。もし住んでいるとしたら、その人が平穏に生活を送っているかどうかが気になります。
こんなのありえない。ニューハイツ。
ブログに書かれていたのは、ニューハイツというマンションのこの604号室で起きた恐怖の出来事だったのです。翌日、私は仕事を早く終えると不動産屋を訪ねました。
いらっしゃいませ。
ああ、滝川さん、どうしました？
あの、604号室のことで聞きたいことがあるんです。
え？
これを読んでください。
私はプリントアウトした次郎という人のブログを担当者に見せました。彼はざっと読み終わると、
ほう、それでこれが何か？
何かって、これって私の住んでる部屋のことですよね。絶対そうとしか思えないんです。
何を言ってるんですか。だいたいこのブログにははっきりした住所は書かれていませんよね。それにニューハイツなんて名前のワンルームマンションは全国に5万とあると思いますが。
でも6階建てで6階の部屋には誰も住んでないって書いてある。
それは今6階の入居者がいないのはたまたまだとご説明したはずです。数ヶ月前までは何人もの方が住んでいらしたんですよ。
だけど玄関を開けたら右手にキッチンがあって、左手にバスルームがあるって。
滝川さん、最初にお話しした通り、この物件は少し古いだけで、お客様にお伝えしなければならない事故などは何もないんです。
でも
こんなにいい条件のお部屋はなかなかないと思いますよ。
私はそれ以上何も言えなくなり、仕方なく家に帰ることにしました。不動産屋の言う通り、ブログの中に出てきたマンションはたまたま私の住んでいるマンションと同じ名前だっただけなのでしょうか。間取りが同じようだと言っても、ワンルームマンションなんてどこも似たような作りなのかもしれません。
気にしすぎなのかな。
しかしその時、私はあることを思い出しました。
あれって？
それはこの部屋で私が体験したことです。深夜に女のすすり泣く声が聞こえたような気がしたり、突然バスルームに置いてあったシャンプーの容器が床に落ちたり、
あれは。
私はもう一度次郎という人のブログを読むことにしました。これからお伝えすることは、次郎という26歳の男性の体験談です。
ニューハイツ、ここか。
あの夜、僕がアルバイトをしている蕎麦屋に出前の注文が入りました。注文をしたのは6階建てのマンションの604号室に住んでいる人です。
6階です。
604号室は
今までこのマンションの前は よくアルバイト中にバイクで通っていましたが、出前を持っていくのはその日が初めてでした。
ああ、ここか。
604号室のプレートを見ると、表札には名前がありませんでした。
ちゃんと名前出しとけよな。
はい。
あ、北宮です。ご注文のおそばをお持ちしました。
僕はドアが開くのを待っていました。しかし、いつまで経ってもドアは開きません。
たく、どうなってんだよ。なんだよ。すいません、お蕎麦お持ちしたんですが。あの、すいません。
するとその時、インターホン越しに声が聞こえてきました。
なんだよ。あの、大丈夫ですか？何かありましたか？あの、
とっさにドアノブに手をかけると、鍵がかかっておらず、扉が開きました。
え？
玄関を入ると、室内は暗く、シーンと静まり返っていました。物は何も置かれておらず、とても人が住んでいるようには思えませんでした。
どこですか？
右手にキッチンがあり、左手にバスルーム、そして奥にリビングがあります。しかし、どこにも人の姿はなく、すすり泣く声も聞こえませんでした。
どうなってんだよ。え？
音がしたのはバスルームの中からです。
あの、大丈夫ですか？失礼します。
女の人がバスルームで怪我でもしているのかもしれない。僕は靴を脱ぐと、バスルームの方へと走りました。
大丈夫ですか？どうしました？あの、ドア開けますよ。え？
バスルームの中には誰もいませんでした。
そんな。
よく見ると、バスタブに水が溜まっていて、水面が揺れています。
なんだよ。
僕はなぜか気になり、ゆっくりとバスタブを覗き込みました。その瞬間、バスタブの水が大きく揺れ、水が洗い場にあふれました。
どうなってんだよ。
僕は慌ててその場から離れようとしました。その時、バスタブの中をもう一度覗き込んだのです。バスタブの底に覆い尽くすような女の大きな顔がありました。死に彩られた顔、よどんだ目、それは水面を通して不気味に歪んでいたのです。僕は慌てて部屋から飛び出しました。
大将、
どうしたジロ、そんなに血相変えて。
幽霊、女の幽霊が出たんですよ。
僕はアルバイト先の蕎麦屋に逃げ帰ると、店主に604号室であった出来事を話しました。
またかよ。
またかって、大将、どういうことですか？
いや、あそこは空き部屋なんだよ。
え？
いやいや、まあもう気にすんな、仕事溜まってるぞ。
ちょっとあれ、何なんすか？
いや、もうその話はいいから、仕事しろよ。
いや、だけど大将。
結局、店主は詳しいことは何も話してくれませんでした。しかし、僕はどうしても気にかかり、後日不動産屋に出前を持って行った時に、あの部屋のことを聞いてみました。すると、不動産屋は急に血相を変えて、こう言いました。頼むからそのことは秘密にしていてくれと。
秘密。私は改めて二郎という人のブログを読んで、ますます書かれている出来事がこの部屋のこととしか思えなくなりました。
だけど、事故物件だったらちゃんと住む人に伝えなきゃいけないのよね。それなのにどうして。
物音がしたのはバスルームからでした。
何？
私は恐ろしく思いながらもバスルームへ向かいました。
何なの？
またシャンプーの容器が洗い場に落ちていました。バスタブには水など溜まっていません。当然女の顔などありません。だけど私は確信しました。
やっぱりこの部屋があの604号室なんだ。
あの604号室なんだと。
いや、これさすがに怖いね。
私も本当に読んでてゾッとしました。
壮太監督、こういう事故物件って本当にあるんですか？
うん、まあそれに詳しいわけじゃないんだけど、数年前にテレビドラマで事故物件っていうか、そのあるちょっと不動産関係のところの写真で、にちょっと奇妙な人影が写ってるっていうのが実際にあって、まあ、それを題材にしてその再現ドラマを作ったことはあります。
そういうの山口さん知ってるんじゃないの？
そうですね、私自身も引っ越しの時にいろんな物件をこう見てたんですけれども、うん、すごく条件のいいマンションがあったんですね。で、まあ、そのマンションいいなと思ったんですけど、マンション名とあと詳しい住所が載ってなかったんですよ。変じゃないですか？
写真だけ。
写真だけ。
ああ、そう。
写真だけで変だなと思って、とりあえずそのエリアにあるマンション名を、まあ、ひたすら検索していたら、うん、一件事故物件がヒットしまして、うん、しかもその事故物件っていうのがもう何回も事故を起こしてて、呪いの物件っていう口コミまで書かれてたんですよね。で、うわ怖いなと思って、じゃあどんなマンションなんだろうって写真を見てみたら、私が狙ってたその物件のマンションの写真と一致した、
それは内見までは行ってない？
あ、内見までは行ってないんですよ。
そう、
だから行かなくてよかったなと思って
僕も今一人暮らししてて、その部屋を探す時に何件か異常に安い物件があって、で内見まで行ったんですよ、
はい、
そしたらまあ綺麗にはなってるんですけど、謎のシミがうっすらあったりとかちょっとなんか日当たりが悪すぎたりとか、ここに住んでたらよろしくないだろうなっていう空気があって分かりやすかったんですね。実際にやっぱり事故物件だったんですけども、なんかでもこのお話の中だと明るくて条件がいいわけじゃないですか。見分け方とかあるんですかね？
なんか私が聞いたのは、もしそういう事故が起きてしまった場合には、まあ、例えばマンション名を変えてしまうとか、あとは外壁の色を全く違う色に変えてしまうとかっていうのを聞いたことがあるので、多分このみゆさんのマンションは、まあ、外壁の色が変わったとか、なんかこう綺麗に後からされていて、その事故が起こったって感じさせない雰囲気に変わってた可能性があるのかなって。はい、
それでもダメなのかな、その出てってくれないのかな。
あ、その幽霊だってことですか？
綺麗にしても、
なんかリフォームしましたとかありますよね、はい、ちょこちょこ。
やっぱり自爆霊的なものになるんですかね。
なんかこの幽霊ちゃんはすごい寂しくて、いろいろ
そんな感じだよね、
起こしてる感じだから怖いなって思いますよね。恨みとかだったらこいつだってなればいいわけじゃないですか、
だってこの女の子に恨みなんかないでしょう。だ
はい、
まあまあ続きがあるわけでしょ、これ、
あ、ちょっと送られてきたメールの続き、
はい、あ、はい、これからもっと恐ろしいことになっていくんですよ、じゃあ続きを読みますね。